耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは。新刊ラジオ第1483回11月9日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。今新刊ラジオ第2部プレミアムの、水曜日、今週のすごい人という、ゲストさんを呼ぶコーナーでですね、フリーライターの安藤健二さんという方をお呼びしてるんですけども、この方がいわゆる、封印されてしまった作品なんかをね、よく特集するライターさんで、ウルトラセブンのなんか被爆星人が出てきてちょっとけしからんってことで亡くなった話とかがあるんですが、その安藤さんに話を聞いたら、やっぱ今一番の封印作品は福島ですね、なんて話をしてました。そう、9月30日に解除されましたけど、緊急時避難準備区域、いわゆる被災地に、住んでいて、さらにその現地から見た福島原発事故をリポートした本を今日はご紹介しようと思います。あ、安藤健二さんの本じゃありません。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は、講談社より出ております、宅木義満著、裸の福島、原発30キロ圏内で暮らす、という本です。著者のご紹介ですが、宅木義満さん、この方は1955年、福島県福島市生まれで、小説、デジタル文化論、デジカメ写真、あとこれ、狛犬美術っていうのかな、など、幅広い分野でね、執筆活動を展開されている方です。で、2004年のね、末頃から、福島県阿武隈山中で暮らしているんだそうです。ちなみにその前は新潟だったと言いますから、本当地震の被害にね、すぐ張っちゃってる人なんですけれども、この宅木さん、原発事故があった今も、国からね、緊急時避難準備区域に指定されていた、福島県双葉郡、川内村の自宅に住み続けています。で、ここがちょうど福島第一原発から約 25km の場所にあって、その緊急時避難準備区域だったんですが、これがですね、どんなものかというと、一番危ないというか原発に近いのは計画的避難区域というのがあって、それの外ですね、その一回り外が緊急時避難準備区域です。で、どういう場所かというのを、著者の文章が、面白かったのでそのまま説明しますと、こういう場所です。何か起きたらすぐに逃げられるようにしておいてね。すぐに逃げられるようにするために、子供や病気の人、障害者はこの区域には入っちゃダメだよ。だから学校や病院は再開させないよ。健康な大人はどうしても痛いというならいてもいいけど、何かあっても知らないからね。自己責任でそこに居残ることを決断したということを忘れないでね、ということなんだそうです。実際この解釈で合ってると思いますし、そういう風に住んでる人からすれば聞こえたんでしょうね。原発30キロ圏内のこの川内村というその現場からの目線で書かれた本なんですが、福島の中からしか見えない事実とか、あと報道されない事実、またテレビではこう言われてるけど実際はこうだよっていうね、意見がたくさんありまして、はー、なるほどと思いましたね。結構皆さんね、震災があってからテレビ、新聞、インターネットいろいろ駆使してね、福島の現実を知ろうとしたと思うんですけども、宅木さん曰くですね、こんなこと言ってます。事実を知れば知るほどやりきれなくなるけど、かといって騙されっぱなし、隠されっぱなしでいるのは悔しい。そういう姿勢で書いていきたい。はい。だからあんまりその、いい事実ばかりではないというか、あんまりいい事実もないんです。でも、国が実際隠蔽してるんじゃないかとか、あとマスコミがこれわざと報道してないんじゃないかっていう事実があまりにも多すぎると。だからこそこうやって本にしたためたみたいなことを言ってますね。で、こちらの本、まず最初はですね、その福島第一原発で起きた、事実を述べてます。なので、本の前半部分は、実際その事故が起きてから、そこに至るまでの日本全体の動き及び、福島といった感じで書かれてるので、目新しい情報というか、おさらいという感じになってますかね。3月11日に地震が起きた直後から、福島第一、第二、そして女川原発のことを気にする、著者の宅木さんの様子が書かれてました。地震の直後からネットを駆使して情報を集めて、翌日、一番考えたくなかった事態が起きてしまったと。それ何かというと、あれですよ、つけっぱなしのテレビから流れてきたこの音声。福島第一原子力発電所では非常用電源が動かず。もうこれ聞いた時にうわーっと思ったらしいですね。原発で電源喪失って、つまりどうすんのと、体気になってるの、爆発するの、俺死ぬのみたいな。本当、宅木さんはね、テレビ見た瞬間いろいろ思ったそうです。 で、やっぱりその、でも原発が爆発するなんてそうそうないよねって、皆さん思いましたよね。あの状況が福島に住んでた人からすると、さらに怖かったんでしょうね。で、これがですね、滝さんが書いてるんですけども、原子炉の爆発一番初めに知ったのは、地元福島中央テレビの定点観測カメラだったそうです。で、それを目にした福島中央テレビのテロップ処理担当者が、まあ、すぐに同局内にあるニュースセンターに原発から煙というふうに伝えて、同局の報道部デスクがすぐに所属する NNN 系列の機局である日本テレビに連絡したんだそうです。で、日本テレビの判断は、待て。はい。全国にこの事実を放送するまでにですね、事実を知ってから1時間以上経って報道したんだそうです。まあ、これがなぜなのかっていうのはこの本では解き明かされてないんですけど、そういう事実があったと、皆さん覚えていてください。で、著者であるタクキさんはですね、この報道を見て、すぐに逃げなければいけないっていうふうに思ったものの、いやでも爆発は1時間半前に起きてるんだよな、と。で、風向きによっては今外放射線でいっぱいかもしれないんだよな。じゃあ中にいた方が安全なのかな。いやでもやっぱ逃げないとっていう選べない状況、そしてまた緊迫した状況に置かれていたと言います。まあ、このあたりはやっぱりね、被災地、またその原発事故が起きて、かつその、後々避難区域に入る、原発から近い区域に住んでる人たちみんなが思った感想なのかななんていうふうに思いましたね。で、一方で、そんな被災地で何が起きたのかっていうくだりに、この本はどんどん入っていきます。で、そのマスコミの発表とか政府の発表っていうのが、なんか隠してるんじゃないか、なんか信用できないなっていうイライラ感は、被災地以外の人も持ってたと思うんですけども、そのこともたくさん書いてありますが、あえてここは省いてね、僕がやっぱこの本ならではだなと思ったのは、被災地で見た、なんかこう、もう投げかざるを得ないような現状。例えば、放射線量計を買い占めてネットオークションで売って利益を上げてる人たちがいた。実際放射線量計は品不足が続いたらしいんですけども、事故直後からね、アメリカとかフランスなども世界各国から数万台この放射線量計って寄贈されたらしいんですよ。でもなんかほとんどが成田の倉庫に留め置かれて配布されなかったってことがあったそうです。で、さらに日本に出回ってる放射線量計はさっき言ったように買い占めてネットオークションに転売してるやつがいたということで、欲しいものが手に入らない。さらにはその放射性物質の調査をね、禁止した気象学会があって、じゃあ実際今僕らはどのぐらいの放射性物質にさらされてるのかわからない。そんな状況に対する不安なんかもあります。で、さらにはですね、線量の高い地域へ一時帰宅を許可したりとか、タクキさんが住んでる場所は緊急時避難準備区域なんですけれども、じゃあそこの線量って今どのぐらいでどうなるのと。それもわからない。ちなみに原発周辺の地域ではその急性放射線障害で亡くなる住民こそいなかったものの、原発周辺ということでね、物資が届かなかったり、インフラが回復しなかったりっていう、そういう現状はあったそうです。で、何よりもそのストレスの増大でね、心身の疲れが積み重なって亡くなる人がたくさんいたと言っています。それ以外にも結構ね、避難所暮らしをあえて選ぶ人たちがいるとか、被災者以外の人だけじゃなくて被災者のなんかそのけしからんっていう事態もね、タクキさんは包み隠さず書いています。あとはね、これ知らないでしょうって人も多いと思うんですけど、ペットのお話。タクキさんは近くっていうか隣の家のジョンという犬を散歩させながら被災にあったらしいんですけれども、このジョンをですね、その後も飼ってたらしいんですよ。で、他の福島の人たちも結構ペット飼ってたんだけども、また地震があった時に、鎖とかに繋がれて、辛い思いをしちゃいけないからって、基本的に話し合いだったそうなんですね。だからもう近所のコミュニティで、あれはどこの犬だって知ってて、話し合いで、来たら、みんなで餌をやるみたいな、そういう飼い方をしてたんだけども、ボランティアの人たちが来て、あ、これは被災犬だと思って、連れてっちゃったと。で、実際そのジョンも連れてかれちゃったらしいんですよ。ここを笑っていいのかどうかわからなかったんですけど、ちょっと笑えるように書かれてるんですけども。で、ジョンどこ行ったどこ行ったってみんなで探して、で、見つけたんだそうです。被災犬一覧って、飼い主探してますって。いたーって。で、そのジョンを引き取ろうとしたんですけども、もうなんか、新しい、飼い主が見つかって、そちらの方で、幸せに暮らしてるということで、そっちの方がいいかなと思って、ジョンを、っていう犬をですね、その飼い主、新しい飼い主に託したなんていうエピソードもあります。僕はちょっと悲しく思っちゃったんですけどもね。 あと実際、この本で書かれたんですけれども、世の中にあんまり知られてないんですけれども、最初福島県がもうちょっとここ立ち入り禁止区域にしてくれって国に要請したという事実があったと。これなぜかというと、理由は明らかにされてないんですけども、タクキさんの推定によると多分窃盗被害が止められなかっただろうと。いわゆる火事場泥棒的に窃盗被害がたくさんあった。だから避難区域に指定されて避難所で生活をして、たまにそのペットの様子を見にとかで家に帰ったら、家に帰るために家財道具がどんどんなくなっていくなんていう、そんな現状を目の当たりにした人もいたそうです。で、何よりも当時福島に、大手家電量販店がオープンする直前で倉庫に品物がものすごい溢れたそうなんですよ。で、それが全部持ってかれちゃったとかね、そんな話が書かれています。だからね、もう見ててあれですよ、北斗の拳ですよ。みんなが物持ってっちゃったりとかね、で人が信用できなかったりとかね、でさらにその外に出たらその放射線があるからみんなできるだけ中に入ってくれって国に言われたりとか、でさらに報道は確かに報道してるんだけども、その被災地の人たちからすると、そっちじゃないだろうっていう報道もあったりとかね、そんな、被災地の、方々のね、赤裸々な思いが綴られてる一冊です。で、内容としては結構たっぷりあります。で、もともとライターさんだけあって、読みやすい文章になってて、事実関係と推測の部分っていうのは、うまくわかるようになってるかなと思いましたね。なので、こちらの本、好奇心で読むというと、被災地の方に失礼かもしれませんけれども、実際、被災してない方、もしくは、福島から遠い方はですね、知りたかった情報結構ここに入ってるかなと思います。で、このタクキさん、まだおそらく福島にいらっしゃると思うので、今後第2弾、第3弾と出ていくのかなと期待したいです。で、この震災からもう半年以上経ってですね、この東日本大震災ってもなんか歴史の1ページに加えられそうな勢いなんですけども、まだまだその原発のね、事故とかは、続いてますし、これからその福島がどうなるかっていうのは注目すべきだと思うので、きっとマスコミはそろそろ飽きてね、来年頃には今福島はなんて特集をなんか月1回とか年に1回打つぐらいになっちゃうかもしれませんけれども、ぜひ注目していきたい事象ですね。というわけで書籍情報です。裸の福島、原発30キロ圏内で暮らす、タクキヨシミツ著、講談社より税込み1680円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしたでしょうか。やっぱり被災地って大変なんだなーってね、僕が言うと薄っぺらくなっちゃいますけれども、そういうのを感じた一冊です。で、関連書籍ですけれども、福島のその原発関連のお話とか、あとそれ以前に書かれた原発のお話なんての新刊ラジオでよくやってますので、これのバックナンバーをですね、新刊 JP の今回のラジオのページに貼っておきたいと思います。ぜひぜひ新刊 JP のホームページ見に来てください。では今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。